それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙4章23節から25節、新約聖書304ページになります。ローマ人への手紙4章23節から25節です。新約聖書の304ページになります。お読みいたします。ローマ人への手紙4章23節から25節。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。以上の箇所から私たちの罪のためにと題して清岡先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もこうして共に御言葉を開き、御言葉から取り扱いいただいと願っております。今朝もローマ書4章最後のところを読んでいただきました。私たちが信仰という言葉を聞くときには、それぞれにさまざまなイメージを思い描くことかと思います。ある人々は例えば統一教会などで見られるようなものを考えて、信仰は怖い、そう思って恐れて敬遠する人々もあるかもしれません。またある人々はこのいろんなこの迷信を思い描いてですね、信仰ということを、まあ、愚かなこと、バカなこととして、してしまうかもしれません。ですが信仰という言葉は何でもかんでも同じものと考えることも間違いでありますから、同じ信仰という言葉を用いていても、じゃあ一体何を信じているのか、それを知る必要がやはりあります。イワシの頭も信心からということではやはり困るわけです。私たちクリスチャンは一体何を信じているんだろうか、まあ、そのことを聞かれたならば、ちゃんと答えられるだろうかと問われます。今日の聖書の箇所には、私たちの信じている神がどのようなお方なのかということも語られております。まず一つは、私たちの信仰の模範ということがあります。旧約聖書の信仰者たち、彼らがそれぞれ記されているわけですが、それは私たちの模範でもあるわけです。4章の23節から24節にもう一度見せますと、こうあります。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく私たちのためでもあります。アブラハムという人のことの信仰が前回も語られていました。ですがこのアブラハム、信仰の父と呼ばれる人ですけれども、彼にもいろいろとこう欠点は、あるいは失敗はありました。まあ人間だなとこう思い知らされるわけです。ですがアブラハムには神と神の言葉を素直に信じて頼る信仰がありました。そしてその信仰の家に神の前に義とされたというわけです。行いやあるいは修行によらずに、ただ信仰によって義とされた。これはこれまでもう何度もこう見てきた通りのことです。でそのようなアブラハムの姿は、アブラハム個人のためだけではなく、実は今の私たちのためでもあるというわけです。すなわち私たちの模範としてのアブラハムの姿がそこに記されているわけです。まあ何の模範かとなると、それは私たちも信仰によって義とされるということの模範でした。私たちも決して良い人間ではありません。いろいろと欠点もあり、弱さもあります。失敗することもある。罪を犯してしまってごめんなさいと神に謝ることもある。そんな私たちの自分の行いによらずに、ただ神を信じる信仰のゆえに神の前に義とされたということ、そのことの模範でした。私たちにとって いろいろな面において模範というものはやはり大切です。それこそスポーツにおいても、あるいは運転においても、家事においても、仕事においても、言葉においても何においてもまずそのような模範を見てこのようにすれば良いんだなと知ることもできますし、でそのようにして自分のものとしていくことができます。何か模範を持つということは決して恥ずかしいことではなく、むしろなすべきことでもありました。信仰においてもそうであり、私たちが何を信じるのか、信じたらどうなるのかといったことについても模範があれば幸いだと思います。ですからアブラハムは私たちが信仰によってのみ義とされるということの模範として与えられているわけです。旧約新約聖書の時代の多くの信仰者たちも同じでした。モーセやダビデ、ペテロ、パウロたちは私たちの信仰の模範でもあるわけです。以前青年のキャンプにおいて講師の方が言われたことは、信仰生活においては特に若い皆さんは自分の信仰の模範となる人を教会の中に持ちなさいと勧めていました。確かにそのようなことが言えるかと思います。信仰を持って歩み出したばかりの人はちょうど生まれたばかりの赤ん坊のようなものであって、信仰のことについてもどのようにしてよいかわからないところがあります。そんな時に信仰の先輩の姿を見て、あ、このようにすればよいんだ、このように歩めばよいんだということがわかります。そして習うことによって成長もしていきます。学ぶということは真似ぶ、すなわち真似をすることから来ると言われますけれども、ですからその面で私たちが信仰においても良き模範を持つということがあります。ですからすでに信仰を持っている人は新しい人々のためにも良き模範となっていかなければならないということがあります。自分の信仰者としての歩みは自分だけのものではなくて、良くも悪くも影響を与えているということを知らされます。そして新しい人たちはぜひ先ほどの青年キャンプの講師の言葉ではありませんが、信仰の良き先輩の中に本当に良きものを見出し、それに習っていく必要もあります。成長のためということでもあります。そのようにアブラハムをはじめとしたものは私たちの信仰の模範ということがありました。次にはこの24節で第2は私たちの信仰ということがあります。24節のところにありますが、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのですとあります。私たちが信仰を持っているとか神を信じていると言いますが、じゃあどのような神をどのように信じているのかと問われます。このところで一つはイエス・キリストを死者の中からよみがえらせた神を信じているとあります。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神を信じている。神はイエス・キリストをよみがえらせたということはなかなか信じがたいという人もいるかもしれません。イエス・キリストは十字架にかかって死なれた、そして三日目によみがえった、復活した。そのことをなかなかそんなのは信じるのは難しいという人もあるかもしれません。イエス・キリストの誕生を祝うクリスマス、それとともにキリストの復活を祝うイースターは教会の大切な大きな行事でもあります。それほどキリストの復活は大切なことでした。イエス・キリストの復活を信じることは考えればそんなに難しいことでもないわけです。それは天地を作られた全能の神を信じれば何でもないことでもあります。神が全能の神ならば、その一人子キリストを死者の中からよみがえらせることなどはまあ造作もないことでした。ですから信じられないということは全能の神を信じられないということにもなります。全能の神ならば できないことはないわけであって、私たちが信じている神はそのような神であり、このキリストを死者から蘇らせたというわけです。キリストの復活を信じる根拠というものもあります。一つは空っぽのお墓ということがあります。キリストの復活を弁証するための様々な本などもありますが、その中においては挙げられているその根拠の一つは空っぽのお墓ということでした。そんなことが証拠になるのかと言われるかもしれませんが、まあ強力な証拠でした。お墓が空っぽだということは、いくつかの理由が当然考えられました。例えば弟子たちがキリストの体を盗んでおいて、どっかに隠してキリストが復活したと嘘をついている、そんなふうに捉える者もいました。でもそれは正しくありなさいと言われたキリストの言葉に反することであり、キリストの弟子たちがそんなことをしたとは考えられないわけです。また弟子たちはそんな嘘のために殉教の死を遂げるほどに命を懸けるのもまあおかしなことでもあるわけです。一つは空っぽの墓、もう一つはこの言われることは、その理由としてですね、キリストは仮死状態だったという人もいます。それが息を吹き返してお墓から出てきたんだというわけですね。ですがこれもまた考えられないわけです。キリストは確かに十字架で死んで、そして槍で刺され血を流されました。そしてまたたとえもし息を吹き返したとしても、ホラー穴的のお墓であり、そして直径2メートルもある大きな墓石を動かして中から出てくるということも実際できないわけです。まあその他様々な根拠証拠も挙げられますけれども、私たちはイエス・キリストが確かによみがえられたと信じるわけです。私たちの信仰はそのようにイエス・キリストをよみがえらせた神を信じる。そしてさらに私たちの信仰は義と見なされる信仰ということがあります。24節のところで義と認められるのですとあります。私たちの行いは決して純粋で正しく清いものとは必ずしも言えないわけです。自分では純粋だ、自分では清いと思っていても、例えばその良い行いであっても、そこには人を見下すような思いが潜んでいたり、あるいは人から認められたい、褒められたいといった思いも潜んでいます。ですから認められなかったり、あるいは評価されなかったりすると、心はやはり穏やかでなくなってもきます。やはり報いも期待しています。まあもともとアダムの罪以来、私たちは罪人として生まれています。罪の性質を宿しています。ですから、私たちの良き行いというのも、真実正しいのか、義なるものかと問われると、まあそうではないと認めざるを得ないと思います。ある牧師の証ですけれども、彼に3歳になる子供がですね、いたそうですが、その3歳の子供がですね、砂で汚れた自分の手、その手にですね、お菓子を持ってきて、お父さんこれあげると言ったそうです。まあその方は、子供の心を汲んで、その汚れた手で持ってきた、このお菓子だけども、ありがとうと言って、食べたそうです。そしてその時思ったことは、それは私たちの良い行いというのも、結構こんなもんだろうなと思ったというわけですね。自分では純粋で正しいと思っていても、決してそうではないということを知らされるわけです。ですがここで神は私たちの信仰ゆえに、私たちを義と認めるというわけです。行いではなく、自分の弱さ、あるいは罪深さを知りつつも、でも神を信じていくその信仰のゆえに、義と認めてくださったというわけです。ですから私たちは自分の行いや努力によって神に義と認められようとすることは、まあ、やめることになるわけです。 私たちは罪人であり、そのことを素直に認め、神にその罪を告白し、悔い改め、キリストのゆえに許していただくということです。私たちの信仰というのは、そのようにイエス・キリストを蘇らせた神を信じ、またその信仰のゆえに義と認められる、そのような信仰でもあるわけです。そして三つ目には、キリストの死と復活ということがさらに語られます。25節です。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られましたとあります。ここにおいて大切なことが二つありますが、一つは、キリストの死は私たちの罪のためであったということでした。私たちの背きの罪のゆえに死に渡されてあります。キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪の身代わりであったというわけでした。私たちは本当は自分の罪のゆえに裁かれなければならないものでした。ですが神は私たちを愛して、その愛のゆえに一人子キリストを私たちの罪の身代わりとし、私たちが受けるべき罪の裁きをキリストの身に負わされたわけです。その身代わりの死によって私たちの罪が清算され、罪許された。例えば大きな借金で苦しんでいた人のために誰かがその身代わり、肩代わりをして、そして自由にされたと似ているかもしれません。聖書は、新約聖書の中でこのようにも言います。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の故にあなた方は癒されたと言います。キリストの打ち傷の故にあなた方は癒された。そのようにあります。キリストの死、それは25節にありますように私たちの背きの罪の故に意外としての死でした。そしてさらにはキリストの子で復活は私たちが義と認められるためだと言います。私たちが義と認められるために蘇られましたとあります。私たちが義と認められるために蘇ったというこの言葉はどういう意味なのかなとなってしまうかもしれません。まあこれはこう考えればわかりやすいのかもしれませんが、一つはキリストの身代わりの死が神に受け入れられたという証ということがあります。キリストが私たちの罪のために死なれたと言っても、死なれたままであったならば、キリストの死によって本当に私たちの罪が清算されたのかどうかわからないという疑問が残ります。ちょうど例えば代金を払ったけれど、送ったけれども、領収書が届かない、本当に届いたのかどうかわからない。そんなのと似ているかもしれません。でもキリストが復活されたことによって、確かに神はキリストの身代わりの死を受け入れ、私たちは救われたということを知るわけです。そしてもう一つは、キリストが死にも墓にも打ち勝って蘇ったということは、私たちも罪と、その罪の裁きとしての死からも救われたという印ともなります。罪から救われて、そして神の前に義とされたということの証ともなります。聖書は、もしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しい。あなた方の自分の罪の中にいるとも言います。キリストが蘇ったこと、それは確かにキリストの私たちの罪のための身代わりの死、それがなされ、そして私たちの救いがなされたということの証でもあり、そしてキリストが死にも墓にも誓ったということは、私たちもまた罪と死から救われるということの確かな証であり、救われた者、義とされたということの印ともなるわけです。まあこうしてアブラハムはじめ聖書の人々は、私たちの信仰の模範であるということ、そして私たちの信仰はキリストを復活させた神を信じるものであり、その私たちは信仰によって義とされたということ。そのことをいつも覚えておかなければならないと思います。自分の何か良い行いで一生懸命技をなし、救いを勝ち取る、そういうことではないということでした。 お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが私たちを愛し、イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして世に送り、十字架に送られました。私たちがそのイエス・キリストを信じることによって罪許され、救われ、あなたの前に義なるものとされたことを感謝いたします。本当にそのことを覚えて歩むことができますように、どうぞ導いてください。御言葉は感謝し、またこの一週もあなたと共にありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。